こんにちは、リザルトブログの小川です。増量企画ということで、天野さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
増量企画が始まったのがですね、去年の、いつでしたっけ、
8月
はいですね、
最終ぐらいだったと思います。
はい、8月16日の写真がありましたから約1年、本当1年ですね。1年経ちました。お疲れ様です。
はい、ありがとうございます。
どうでしょう、まあ現在の体重とか体脂肪率とかお話いただいて、そうですね、1ヶ月の振り返りみたいなのを聞いて1年振り返っていくって感じにしていきたいと思います。
はい、そしたらまあ今の状況ってことなんですけれど、
はい、
体重が 68.3kg、
はい、
で、筋肉量が 55kg ちょうどで、体脂肪率が 14.3% といった形になってます。
はい、結構体脂肪率増えましたね。
そうですね、ちょっと最後の1ヶ月なんか失敗してしまったなというかこけてしまった感じがします。
はい、どんな感じだったのか聞けたらなと思います。
はい、まずは、
はい、
まあ、その食事面ですよね。やっぱ一番良くなかったかなと思ってるところなんですけど、
はい、
まあ、その8月に入ってからもちょっと夏休みで旅行に行ったりだとか、
はい、
まあ、お盆でこう帰省をしたりだとか、まあ、逆にちょっと休んだ分仕事が忙しくなって、
はい、
いろいろ乱れてしまって、こう食べない時こう減量だからいいかなと思ってちょっとかなり食事を一気に減らしすぎてしまったというか、こう本当だったら、まあ、後々ちょっと振り返ってみると、もっと徐々にこう減らしていくべきところを減らしてしまったりだとかがちょっと良くなかったのかなとは思っています。
はい、カロリー的には1日どんなもんだったんですか。
カロリー的には1000、ここもちょっと計算できてた時と出てない時で体感でやってた部分も良くないんですけど、改めて振り返ってみると結構1500から1600ぐらいの日が多くて、
うん、
もともと先月ぐらいまで1800とか、まあ、取ってたので、まあ、ちょっと先月よりさらに少ないぐらいかなとは、
うん、
思います。
はい、そうですね。じゃあ PFC バランスが良くなかったかなみたいな感じなんですかね。
そうですね。で、あと、やっぱ食べない、旅行中とかちゃんと測ってないので、
うん、
カロリーちょっと多かったのか少なかったのか、バランスどうだったのかとか、あんまり把握できないのがやっぱ良くなかったなと思ってます。うん、
なるほどですね。そうですね。こう減量後半の方とか、まあ、減量に入って食事が適当になるとまあ乱れますよね。
そうですね。
はい。で、食事はそんな感じだったんですね。
そうですね。で、あ、一つその後一個変えようと思ったのが、
はい。
タンパク質量をしっかり減量しつつも取ろうっていう感じで、
はい。
こう見直した時にやっぱこう昼と夜の間、結構時間が長く空くので、うん、まあ、その間に1回、3時とか4時ぐらいにちょっとこうプロテインを1回飲むようにしたっていうのは、今月入ってから結構意識しました。う
ん、はい。いいですね、間食にプロテイン、いいと思います。
なんか今までやっぱり、あんまりこう4食っていう意識とかもなかったので、もうここ、まあ、最後ですけど、ちょっと変化かなと思います。うん、
はい。ああ、じゃあ、リアルな食事が3回で、間食でプロテイン1回みたいな感じですかね。
そうですね、はい。
やっぱり食事の回数を増やすというのは、まあ、可能であれば、リアルな食事の方が ていいんですけど、まあできないのはしょうがないとして、やっぱり1回あたりの量を増やさなくても食事の回数がある程度あれば空腹感っていうのが結構クリアできるので、食事の回数増やすっていうのはやっぱ大事ですね。
そうですね、最後にちょっとそのそれを取り入れてできたのが、まあ、よかったかなと思います。
はい。筋トレの方はどんな感じでしたか？
筋トレの方は、その先月、パーソナルトレーナーの方に久しぶりに見ていただいたっていうことと、
はい、
あと今月に入ってからまた、先月のお話で、こういろんな人に見てもらうといいですよとか、そのすごくレベルの高い人が今でも全然あのお安くいけるのでっていう話があったので、はい、またちょっとまた別の方を、お願いしまして、
はい、
でその方結構あの大会にも出たことがあるような方だったみたいなんですけれども、うん、やっぱりこうトレーニング、あのパーソナルで見ていただいたおかげで、トレーニングの方はかなり、質が上がったんじゃないかなというふうに思ってます。
はい。いや、大事ですよね。すごく僕も最近いろんな人とやらせてもらうので、なんか、思うところ、いろいろあります。
そうですね。あの、なんか1年半とか、まあ、2年前ぐらいに1回こう、6回コースとか受けてた時期があったので、
はい、
僕大丈夫かなとか思いつつ、やっぱこう、はい、受けてみるとやっぱりいろいろこう抜け落ちてる部分とか、なあなあになってる部分っていうのにすごい気づけましたし、
うん、
その、まあ、今回8月見ていただいた方はすごくこう筋肉がどこからどこまでついてて、トレーニングするときにどう動くよっていうところまで教えてくれた方だったので、うん、すごいやっぱトレーニング中の意識とかも変わりましたね。ここを使ってるなっていうのがさらに、
うん、ありますよね。で、あとそのここ使ってるなって感じてるときって、だいたい目つぶるよなっていうことを最近気づきました。
あ、僕ももしかしたらどうなんでしょう、ちょっと意識してるけど。
じゃあ、頻度的にはどんぐらいだったんですかね。
8月中で、まあ、週1の時と、まあ、週2の時で、はい、
うん、
月では6回か7回ぐらい。
うん。頻度もね、きっといろいろお忙しくて、なかなか取れなかったという感じですかね。
そうですね。あんまりちょっと、忙しいを理由にしてしまうのは良くないと思いつつ、結局、1年間経ってしまった感じがします。
はい、わかりました。っていうのが、まあ、その1ヶ月間の感じですかね。
ね、はい。
どうでしょう、この1ヶ月間を振り返ってみて、天田さんの自己評価的にはどんな感じですか？
なんでしょうね、こう食事がすごくマイナスというか良くなかったなと思いつつも、
はい、
トレーニングの方はこの1年で見てもかなりいいトレーニングできたかなと思うので、
はい、
こうプラマイゼロぐらいかなみたいなところでは
なるほど
ないかと思います。
はい、ありがとうございます。で、そうですね、まあ結局僕がお伝えできることっていうのは、まあ、毎回変わらないんですけど、やっぱり何でしょうね、ちょっとまとめみたいになっちゃうんですけど、あの体作りって生活習慣だと思うんですよ、すごく。
はい、
まあ、一般的によく言われる食事、睡眠、運動と、この3つ大事だよねっていうのは、まあよく言われますし、まあ、誰でも多分、まあ大事でしょうっていうところだと思うんですけど、要は、でも分かってるけど、多くの人ができないっていうものだと思うんですね。で、僕はどっかで聞いた話なんですけど、まあジムに入って、1年後にその人が続けてる確率は 4% だみたいな話を聞いたことがあって、で結局、まあ、ジムに入った時はやる気があるけど、時間の経過とともにどんどん、なんでしょうね、やる気がなくなって、いかなくなっていく人の方が大半だっていうことが、まあ、今の現実なのかなっていうのは、これは、まあ、ジムを見ていても、ジムでいろんな人を見てても、なんか大体見る顔ぶれ決まってくるみたいなところから、まあ多分そうなんだろうなっていうことは思うんですよ。
はい。
じゃあ、 その筋トレを続けられる人と続けられない人の差って何っていうのは、まあいろいろあると思うんですけど、まあ、結局は筋トレすること、食事の管理することが習慣になってるかどうかっていうところなんだろうなと思ってて、そうそう、こう、モチベーションで動いてないなって、僕自分の話に置き換えると、全然モチベーションで動いてないんですよ。筋トレ行くことに対しては、もう生活の一部みたいな。半額ぐらいの感じでやってるなと思って。まあ、そのためにどうしたらいいのかっていうのはきっとね、いろんな工夫があって、例えばその自分の生活の中にどう取り組むかみたいなところをいろんな人がいろんな工夫をしていると思うんですけど、それこそよく言われるのが家の近くがいいよねとか、会社の近くがいいよねみたいなところで、そうですね。要は習慣じゃないものを習慣にするってやっぱ大変なので、まあ、そういうところをすごく意識してやっていく必要があるんだろうなってことを改めて感じました。これはジムに行くとか筋トレするっていうことだと思います。そし
そう。
て食事に関して言うと、僕自身も要はようやく最近ちゃんと意識するようになったんですよ。
ほう。
で、というのも結局、まあ、コンテストに出て惨敗して思ったことが、オフの過ごし方が大事だなって思ったんですね。
オフの過ごし方。
はい。要は増量期の過ごし方が大事なんだと。で、増量期で、要は何でしょう、こう、好きなものを好きな時に好きなだけ食うみたいなことをしていてもダメだなって思ったので、まあ、ちゃんと、要は、次の減量のために増量期もちゃんと計画的にやらないとできないなって思ったんで、今結構食事に気を使うようになったんですけど、でもこれって多分自分が困らないとそうならないと思うんですよ。僕はもともとそうだったなと思って、例えば体重増やそうと思って食事、筋トレ始めたての頃ですね。体重を増やそうと思って、まあ食事食べれるだけ食べて、で、何キロぐらいで止まったのかな？なんか70何キロぐらいで、60何キロぐらいか70何キロぐらいで増えなくなって、でもこんなに食べてるのにもう増えないわって思ったんですけど、ちゃんと計算してみると、いや、全然食ってねえなってことが分かって、カロリー通りに動いてるわみたいなことを最初覚えたのが最初なんですけど、結局人間困らないと食事に手をつけないなっていうのは僕の経験からあるので、なのでいくら人から食事大事だよって言われても、まあめんどくさいじゃないですか、計算すんの。
そうですね。
はい。っていうのは多分自分がなんでしょうね、困るっていう状況にならないとなかなか習慣にしようとは思わないものなんだろうなというか。で、それ自身も、人から火つけられても、それは続かないんで、自分で習慣にするには自分で困らないといけないんだなっていうことをすごく思ったっていうのが、まあ最近の僕のフィードバックにもなるんですけど、要は結局生活習慣なんで、要はなんか1日2日やったところで、例えば1日2日食事ちゃんとしたところでもう体って作れないですし、逆に毎日ちゃんとやってる人が1日2日暴飲暴食したところで体ぐちゃぐちゃにならないじゃないですか。まあやっぱり結局習慣なんで、その習慣をどう作っていくかっていうところが体を作っていくっていうことになるんだろうなってことを最近すごく感じてますよっていう話でした。長々と。
いや、でも僕もこう、一年を振り返ってみたときに、
はい。
やっぱりこう、後半になるにつれて、やっぱりこう、食事の管理、その記憶っていう面だと、あまりこう、だんだんつけなくなっていったなっていうところがあるので、まあやっぱり本当今おっしゃった通りだなっていうところと、まあそれでも、まあその習慣っていう意味だと、やっぱりこう、改めてこう、増量減量っていう、フェーズを経たことですごい食習慣見直すきっかけにはなったなっていうところと、あと、本当そのカロリーに、摂取カロリーに応じて、まあ体、 体重が増減するっていうところじゃないですけど、まあ、本当にその食べたもので自分の体ができてるんだな、変わるんだなっていうところは、やっぱり1年を通してみて感じたところなのかなと思ってます。
はい。素晴らしいですね。そうですね。まあ、今回、まあ、1年間やっていきましょうって言って、まあ、やったわけですけど、企画を始めた時の今記事を見てるんですけど、その時は体重66.3、体脂肪率7.2%みたいな体だったんですよ。で、まあ、その写真の比較みたいなのはきっと載せてくれる、写真で載せてくれるのかなと思うんですけど、次は単純に数字だけの比較というか、まあ、見た目の問題だと僕は思ってるので、
はい。
で、結局体重計、まあ、体重は正しく出るにしても体脂肪率なんてものによって全然表示が違うので、
はいはいはい。
まあそんなになんかそこの数字で一喜一憂するよりも見た目でどうなってるかっていうのを見比べていく方がいいかなと僕は思うんですけど、そうですね。まあ、さっきちらっと写真見せてもらった感じだと、まあ、腹筋周りがちょっと立体感出てきたかなっていう感じはしましたね。なんか、天野さんご自身でここがちょっと変わったなって思うところとかってありますか？
ちょっと待ってください。1年前の写真が今ちょっと、すぐ出なそうなので、
は
こちらは記事の方にコメントする形にしたいと思います。
い。はい。わかりました。です
すいま
ね。
せん。
そうですね。まあ、一年かけてやっていきましょうってやってきたわけですけど、やっぱり、バルクアップって難しいよねって思います。いや、僕もそうなんですけど、
はい、
難しいよねって思いますね。
難しいです。
難しいですね。で、まあ、1年経ったんですけど、これからどうします？
まあ、この企画っていう形での、アウトプット、記事とかがどうなるかっていうのはちょっとまた別として、個人的にはやっぱりもう少しいい感じの体づくりができそうだなっていうところが感じてるので、っていうのもそのトレーニングの質が上がってきたので、もうちょっとその自分の形に合ったトレーニングみたいなものが企画を始めた時とかは結構重量重視で、どれだけその強度、重量をすごく重視を置いてたんですけど、今はその体をすごい一度に扱える重量っていうよりも、どれだけその筋肉を、に、筋肉が張った状態っていうか、そのテンション効かせた状態を続けるかとか、なんかスロートレーニングっていうのがちょっとわかんないんですけど、今までひたすら重視だったのがちょっと違う観点からトレーニングできてきて、で、最近はなんかちょっとそれが面白いなみたいなのを思ってるので、ちょっとまたそういった方向で継続してトレーニングはしていけたらと思っています。トレーニングと体づくりしていけたらと思ってます。
いや、まあ、もちろん、いろんなトレーニング方法を試すっていうのは、ぜひやってみるってことはすごく大事だと思うんですけど、で、トレーニングとして、体作り続けるっていうのは、ぜひそうあってほしいと思うんですけど、僕が聞きたかったのは、減量終わりにするのか、それともう少し減量するのか、みたいなのは、個人的にどう考えてるのかなっていうのは聞いてみたくて。
ああ、なるほど。そういう意味だと、もうちょっとやっぱ体脂肪まだあるので、今から増やそうとしなくても、もうちょっと絞りたいなっていうふうには思います。はい。
ですね。そうなんですよって言っても、変な感じなんですけど。いや、僕が、要は今回結構がっつり絞って って初めて見えてきたものって結構あって、
はい、
その要は自分の体に筋肉があるかどうかって絞ってみなきゃ分かんないじゃないですか。
はい、
で絞った時に何キロになるかってやってみないと分かんないじゃないですか。
はい、
でそれをしないと次の目標を持てないなってことをすごく僕はやってみて感じました。っていうふうに一回絞り、がっつり絞ってみないと、次、来年どうなるのかがわからない。基準がない状態なんで、ここは一回がっつり仕上げてみてもいいんじゃないかなとは思いました。大変なんですけどね。大変なんですけど。
ここまで絞れるのかっていう。
はい。
すごいですね。
そこに関して僕がやって思うのは、やっぱ目標がないまま絞るっていうのは超辛いんですよ。僕絶対無理と思いました。絶対無理。なので、何でもいいんですけどね、なんか目標を決めて、いついつまでにやれるだけ絞るみたいな。できたら絞ろうだったら多分無理なんで、そういうふうにして区切りしっかりつけた方がいいかなと思います。そのダラダラやっても心が折れて終わりっていうのは、僕去年それだったんですけど、
はいはいはい、
それはそれをやって今振り返って思うと超時間無駄にしたなって思ってるんで、
うん、
中途半端で終わるって、いやそれだったらね、なんかもうケツ決めてここに向かってやれるだけやってっていう方が、で早めに終わらしてっていう方が絶対得るものが多いので、まあ、そういうふうにした方がいいんじゃないかなっていうふうには思います。
はい、わかりました。ぜひ、そうですね、確かに今そうおっしゃっていただかなかったら結構同じルートをたどった気が、そのダラダラルートに入ってしまう気がしたので、
はい、
まあ、ぜひちょっと次も切ってみたいと思います。
はい、で、ぜひ、YouTube で僕動画上げてるんですよ。減量の、この1年の減量の話。あれ、ちょっと記事に貼ってもらって。いやいや、結構天野さんのお考えと僕の考えっていうの、今1年違いぐらいかなって今思ってる。要は経験の違いで、ぐらいなので、ちょっと得るものあるんじゃないかなと思うので。
そうですね。なんかすごい今お話を聞いてて、
はい。
前の健太さんを追いかけてるみたいな感覚がちょっと。
で、僕この1年で、自分で言うことじゃないんですけど、体めっちゃ変わったんですよ、マジで。
はいはいはい。
記事にもありますし、動画にも載せてるんですけど、めっちゃ変わったと自分で思うんで、それって何かって言ったら絶対意識の差なんですよ。意識の差で。なので、僕はもう1年前に戻りたい。です。もっと早く、がっつり、ちゃんとやっとけばよかったなって。思ってて、こういうのは絶対早い方が良くて、で、あとは年の問題もあるんですよね。20代、30代みたいなところがよく言われていて、天野さんまだ20代なんで、もう20代と30代はやっぱり違うらしいですよ。
そうなんですかね、ちょっと。
なので、ぜひ、なんでしょうね。経験しないとわからないっていうのはもちろんあるんですけど、まあでも、せっかくなら、ちょっと騙されたと思って、ね、一回動画見てもらって、
はい、ぜひ。
得れるもん、得てもらえたらいいなとは思いますね。じゃ、そうですね。まあそんな感じです。で、まだ、これ今僕がいきなり言うんですけど、まあ記事の方で、まあ今後こうするよみたいなところまでまとめてもらって、まあその後ね、どうするかっていうのを考えていければなと思ってます。
はい。
という感じですかね。なんか最後にお伝えしたいことはありますか？
まあ、そうですね。さっきお話の中で、まあ、1年間続けられる人、数パーセントだよみたいなところも出たと思うんですけど、この1年、僕なりにこの企画、挑戦していただいて、やっぱ一つ思ったのは、やっぱ自分こう一人だけだったら、まあ、成長できないなっていうのはすごく感じて、体的にどれだけ変わったかわかんないんですけれども、こうやってこう、健太さんにいろいろ、お話を聞いたりだとか、 トレーナーさんの方にこういろいろ指導をいただいたりっていうところで、やっぱり、それがあったのとなかったのだったら、多分全然、得たものとか、成長とか、体の変化とか、全然違ったなっていうふうに思うので、まあ、その改めて、一人では、まあ、成長できない。まあ、筋トレに限らずだと思うんですけど、というところがありますので、まあ、健太さんと、もしこれを聞いていただいて応援してくださった方に最後感謝をしたいと思います。ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。そうですね、ね、最後にしゃしゃり出るのはあれなんですけど、いや、本当そうで、そう、これも動画でなんか言ったような気がするんですけど、僕は人と出会ってきた分だけ体成長してるなってすごく思って
お。
て、で、特にでかかったのが、ツイッター始めたのがめちゃくちゃでかかったですね。で、ツイッターでいろんな人と出会って、意見聞いたりとか、こうトレさせてもらったりとかして、めちゃくちゃ体変わったんで、では、まあ、天野さんもせっかくこう企画っていうことで、まあ、アウトプットしていただいているので、まあ、もっとツイッターも活用してもらって、筋トレ界隈の人とも交流を深めてみるのはいいんじゃないかなと思いますよ。エニタイムであれば、いろんな店舗行けますしね。
そうですね。ずっと言っていただいてるのでは
い。
なんかそんな機会も作れたらと思いま
はい。一人じゃ成長できないですからね。
す。早速ブーメランだ。
そうなんですよ。ね、人が来てくれるわけないじゃないですか。自分から行かないとないですよ。と思います。
はい。
はい。
やっ
で、この今回の増量企画っていうものが、まあ、天野さんにとって、なんかこう、一つでもね、得るものがあったらよかったなと思いますし、聞いてくださってる方にとっても、なんか、天野さんの実体験を通じて、得るものがあったらすごく嬉しいなと思います。まあ、こういう長期間のね、企画っていうのは、なかなか腰が重いところはあるんですが、まあ、付き合っていただいた天野さんと、そして読者の方にも感謝の気持ちを持ってですね、まあ、音声は終わりにしたいなと思います。
はい。
今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
音声を最後までお聞きいただきありがとうございます。この音声には別途写真付きの記事も用意しております。Google などの検索エンジンでカタカナでリザルトブログと検索いただき、該当記事をチェックしてみてください。それではまた。